始まりましたね。
はい、はい、ということで、はい、始まってますね。
はい、
はい、若い新しい力によるチャンネル桜、新しいもう一つのねチャンネル桜、桜寺、今日は第6回目を迎えました、
ね、
ここ東京渋谷区のチャンネル桜本社ビルより生放送でございます。皆さんお晩でございます。どうも。
はい、
いつもね唐突に始まっていますので今回からは自己紹介をしたいと思います。はい、木間さんからどうお願いします。
あ、私からですか。はい、パーソナリティの木間ゆりです。
はい、
よろしくお願いします。
あ、なんかないんですか。その
いや、名前言えばいいんじゃないですか。はい、違うのかな。
なんか一言お願いします。
え、なんか一言、はい、はいはいはい、今日も頑張ります。1時間はい、
はい、
よろしくお願いします。拍手もするんだ、拍手もするんだ。はい、
はい、はい、僕がもう一つのパーソナリティです、もう一人のね、はい、パーソナリティです。古谷恒平でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、実は今日はですね、
これね、
はい、2000人会の方がこういうリンゴを我々にプレゼントしていただきましたので紹介したいと思います。
我々に来たのかな、
まあ、チャンネル桜さんに来たんですかね。頑張れ日本に来たのかわかんないですけど、リンゴの多分この成長の前の段階にこの形に切り抜いたシールを貼って、で熟成させたらこういう風なものになるという、この高度な農業テクニックの賜物でございます。
なんか前に確か菅さんだったかな、はい、誰かの、ね、顔のポートレートがなった、菅さんだったような気がするんだけど、菅直人さんですね。なんかポートレートが歴代首相かなんかをちょっとやってるのかな、そういうのもやってましたね。それはちょっと食べたくないなと私は思ったんですけど
確かに
ね,
ね, ちょっとね、
はい、ありがとうございます、はい、これちょっと今日はここに置かせていただきます。
はい、ということで、今日はまあいろいろこの1週間、前回は12月の8でしたから、真珠湾攻撃を、ね、記念した ALA ライズさんのライブとか、うん、
はい、
いろいろちょっと、前回が10分オーバーでしたね。ちょっと 長めにやりましたけど、
う
ん、皆さん、たくさんの方に見ていただいて、
はいはい、
面白かったなと、スペシャルとして。
そうですね、あの時はもうチャンネル桜のスタッフの方がかなり頑張ってやってくれてくださって、今回はもうこちらのスタッフでゆるゆるとやりますので前回のようなカメラワークとかそういうのは期待しないでいただきたいんですが、
そうですね、今回はまあ通常営業という形なんですね。
で、
まあいつもですねこの番組通常営業の場合は、まあ、時事ネタというかね、時事ニュースを、拾っていくんでございますけれども、まあ、僕ちょっと、今回ちょっと冒頭で取り上げたいなと思いましたのは、去る12月13日に東京都議会総務委員会で可決、それから今日の午後2時前ですね、ちょうど本当に数時間前、10時間ほど前ですか、5、6時間前かな、に可決された、いわゆる東京都健全育成条例、東京都青少年健全育成条例改正案が可決された、まあ、ということでいろいろね多方面で、物議を醸しました。この条例が、まあ、ようやく成立をしたということを、僕このニュースをぜひ、今日取り上げたいなと思っております。はいはい、うん、で私は、まあ、皆さんご存じの方もいるかもしれませんけれども、まあ、ずっとこう、3年ぐらい前からアニオタとしてこう、うんうん、ブログで批評活動とかやってまして、おそらくこのスタッフのさんの中でもかなり僕はトップクラスのオタク、アニメに関してはですよオタクかなと思うんですけれども、まあ、結構この条例をずっと僕はウォッチしておりまして、で、まあ、今日この度ね、可決された。で、この条例が実は今年の6月にいわゆる非実在青少年ということで取り上げられました。その時には、まあ、否決をされまして、うんうん、で、まあ、6月から、ね、半年経った12月の今日にさらに再可決、修正の上に再可決をされて、成立をしたということを考えたいなと思っていて、で僕木間さんはこの条例の賛成についてはどう思いました？
私、はい、なんか読んでないんですよね、真面目に全部っていうのを、ね、はいはい、見てないので、うん、まあ、何とも言えないところはあるんですけども、はい、確かに現状をこうそのポルノとか、まあ、そういうものですよね、はい、っていうのがうまいことこう住み分けができてないなっていうのは常日頃思うんですよね、うんうん、コンビニ行ってもこう確かに棚は分けられてるんだけど、ね、ドーンと、そういうコーナーがあって普通にまあ小さい子もみんな 見えるっていうのとか、本当にちょっとね、そういうのは、まあ、何かしらやった方がいいとは思ってたんですよね。
あ、なるほど、うん、まあ、僕は、まあ、ビヨン的に賛成の立場で、ずっと言ってますけれども、まあ、今日はその あえて、ね、賛成とかではなくて、まあ、この問題が浮き彫りにしたその、まあ、問題構造の本質というか真相をちょっと皆様に、問いかけたいというかね、語りたいと思っていて、で実はこの問題を非常に熱心にやっていた方が、明治大学の藤本ゆかり准教授ということで、僕実はお会いしたことも喋ったこともあるんですが、ちょっとラジオでね喋ったことあるんですけど、
規制派です、
そうそうです、規制派の方でね、はい、それで、まあ、藤本先生とかはじめ、多くの方が反対規制にね、反対の意見を、唱えて非常に活動してきたんですけれども、
それはどれくらい前からずっとやる、
いや、前回の6月の非実在性少年騒動のぐらいですから、まあ半年ぐらいですか。
じゃあ結構短いんですか。
短いです。
そんなに長い。
いや、藤本先生はもともと漫画の人ですからずっとやってましたよ。ただその運動団体として行動するっていうのはもう6月5月ぐらいからじゃないですか。5月とか。
そうなんですか、
だと思います、うん、で、まあ、それ自体はねそんなに長い運動ではないんですけれども、僕はやっぱりこう、ずっと見ていて反対されているそういう方々にちょっと違和感を感じていたんですね、うんうん、で非常にねこれはさっき実はツイッターである人のツイートを僕はここで意味軸も引用して紹介したいと思います、はいはいはいはい、引用ですから著作権的な合法ですからね、ちょっと読みたいと思います、普段は社会に関心がない、政治とか知らねえという態度の人が自分の娯楽を奪われそうになった瞬間、急に目の色を変えてネットで騒いでもそんなの一般人には届かないよ。残念ながら今起きているのはそういうことだ、
うん、
っていうツイートがありました、はいはいはいはい、このツイートを言ったのは、東博樹さんです、批評家のです、うんうん、彼は、まあ、一応規制には反対派の立場の文化人ですかけれども、これは、アズマンが言った言葉として、僕はなぜか知らないですけどアズマンにブロックされてるんですけど、でも僕はアズマンを尊敬してます非常に立派な先生だと思っていまして、全くね僕この今回のアズマ先生の言ってること本当にこの通りだと思いますで、実はこれ木間さんも知ってるように戦後の民主主義というか戦後思想の、まあ、大元というかね元祖で丸山正という人がいますよね。
知らない
です。知らないですか。高校の時とか出てきませんでした。
何の人ですか。
戦後の、まあ、思想史というかもう根底にあるような人ですよ。戦後のあの丸山正というのがいるんですよ、うん、それが高校でよく出てくるんですけどね、権利の上に眠るものっていうのを皆さん多分勉強したと思うんです。高校ですよこれ、多分中学校かな、高校でも出てきたんですよね。よく現代文とかで出てくるんです、うん、でこの権利の上に眠るものってのは古くて新しいね古典的な考えで、例えば木間さんが、僕にお金を貸したとしますよね、はい、100万円貸したとします、うん、で僕100万円借りましたと、で僕が、そのまま返済しなかったとしますよね、うん、でそのまま1年が経ち2年が経ち5年が経ちましたと、で僕がそのままずっと返済しないと、で10年経っても返済しないと、うん、でその間木間さんはずっと黙っていたと、うん、ところがその100万っていうのは木間さんのもんでしょ、 でも僕は返済しなかった、で木間さんに権利があるのに木間さんはそのことについては何も言わなかったとします、うん、とすると民法上はこれは公訴時効ということになって、木間さんの権利は消滅するんですね。要するに100万円僕に取られちゃうわけです、うんうんうんうん、言わなかったらね。でこれは民法のこの考えは何かというとですね、木間さんに権利があることは確かなんですけれども、その権利の上にあぐらをかいて何も言わなければその権利者を保護する必要はないという思想がこの権利の上に眠るものという基本的な民主主義の考えなんですね。当然ですよね、権利があるのに権利が言わない それは権利を放棄したとみなすのと同じことである、うん、これが民主主義の原則なんです。で、翻ってこのアズマンのツイートは全くこれと同じなんですね、うん、表現の自由というものが当たり前にあるということで、今までさっき引間さん言いましたよね、
うん、
あれそんなに短い間しか活動してないんですか、
うんうん
ね、表現の自由というのはまあ戦後できたか戦前からあるか分かりませんけれども、この間ずっとねあまりこう積極的にやらなかった人たちが今年に入ってから急にこの問題に目くじらを立てる。で、僕は何かここにねやっぱり、彼らのおかしな部分はあるような気がするんです。
うん、私もね、なんかネットではすごい、まあ規制するなっていう人たちの声すごい聞こえてくるんですよね。
その意見は僕わかるんですよ、まあ、僕もアニメ好きだから、
ね、実際にじゃあ、現実世界でねそういう活動してるのかなっていうところは全然見えてこないですよね、
うん、まあ活動されてるかいるんでしょうけど、うん、やっぱりその収穫となってる方々の活動今年だったというものがね、あって、でやっぱりこの問題いろいろ言いますけれども、一つ僕やっぱり疑問に思ったのは、例えば、まあ、こんなことをあんまり言いたくないけれども、まあ強姦であるとか、
うん
近親間のまあ、まぐわいというかね性行動を不当に賛美美化したものを禁止、表現を反復してはならんと、それは青少年図書に、入れるんですということですけれども、まあ、エロの規制ですね、エロ本の規制です、はいはい、エロ表現の規制なのにもかかわらず、この運動の前面に立っていたのは明日のジョーの千葉哲也先生とこち亀の秋元治先生だった、
うんうんうん、
じゃあこち亀と明日のジョーというのは規制に対象になるんですかと、ね、明日のジョーボクシング漫画、りょうさんは確かにはちゃめちゃなことをするけど強姦はしませんよ、ね、ということでね、全く関係ない人がこの運動の中心に立っていたんです。
うん、
これなぜかと皆さん一つだけ声を問いたいんです。なぜかというと、エロ本エロ表現を守るというふうにはやっぱり彼ら最後まで言えなかったんですね、うん、なぜかというとそのエロ本エロ漫画の実態を他の人に見せてしまうと、まあ、やっぱりかなり僕は別に大丈夫ですよ、男だから大丈夫だけども、かなりこう、ひどい描写があるので、みんなが規制賛成派に回ってしまうのではないかという危惧がねやっぱりあって、どうしてもそこを言えなかったんですね。で、僕は賛成反対はともかくそれはね言ってほしかったんですよ、
うん、
要はエロ本を守りたい、エロ表現も漫画じゃないかと、でエロ漫画家を呼んできてね、私はエロ漫画を描いている、でもそれは何も恥ずかしいことでも蔑視されることでもないんだ、
うん
ね、強姦の漫画を描いて誰が悲しむんですかと、それこそ、ね、強姦漫画を読んでね性犯罪が増えるってバカなことを言う人がいますけど、そんなことはない、漫画を読むようなやつはみんなおとなしいやつばっかりだと、ね、レイプするようなやつはスーパーフリーみたいなやつだから、我々エロ漫画愛好家なんていうのは全然そんなことはないんだって言ってほしかったんですよ。
いや本当にね、うん、だって普通にコンビニとかでもね、こう堂々と売ってるようなものじゃないですか、
うん、
いや
僕、うん、そうそう、
なんか作家さんたちにもちゃんと誇りを持ってほしいですよ ね自分でそうやって作り出してるっていうこと、
ね、そうだからね、僕ね、うん、僕もエロ漫画読むし、まあ、エロアニメはそんなあれですけど、僕も友達にエロゲー作ってる人もいますし、うん、本当に本当にいい人ですよ、うん、本当におとなしい人です。で、性犯罪するっていうのは漫画とは無縁の人ですから、まあ偏見かもしれないけれども、漫画アニメのリテラシーになってない人が常に犯罪を起こすんです。で、これをね、なんで言わないんだろうなと僕は本当に不思議でしょうがない、うん、それをね前面に出して漫画アニメを愛してるの、エロ漫画何が悪いんですかと、うん、エロ漫画いいじゃないかってパッて見せればよかったんですけど、
だって経済効果とかも結構すごいじゃないですか。そうです、
うん、だからそれが見せてしまうと、うん、要はこんなひどいエロ漫画があるんだって分かってしまうから言えなかったんです。だから秋元治さんと千葉哲也さんを出すしかなかった。それで最初に言った明治大学の藤本先生も盛んに言っていたのは、ポケモンを作っている会社も反対してるんですよ、ね、名探偵コナンも作ってる会社が反対してるんですよ、ね、ドラえもんが規制されるんですよ、全く違うんですよ。そんなドラえもん強姦しませんから、ねね、だから僕はね、一アニメ漫画オタクとしてエロ本を出してほしかった。 エロ本を守れと言ってほしかったところがそれを言えなかったんですそこが自己矛盾だったというのがやっぱりこの運動がね広く一般に浸透しなかった。そして今日いみじくも、こうやすやすと可決してしまった。その阻止できなかった理由はねここに僕はあると思いますよ。でもう一点やっぱり、思うのはやっぱりこれ、見ていくと非常にねこれ結構保守系の都議の自民党とか、の人がもともとね、音頭役っていうのは石原都知事っていうのは、木間さんも知ってる通りで、猪瀬さんとかねだったんだけれども、ただ単にね普段漫画を読んだことのないような、人たちが石原が憎いと、猪瀬が憎い、ね、自民党が憎いからというだけの理由で、漫画を読んだこともない、漫画のことを真面目に考えたこともないような人たちがねその反対派にねずっと集まってきているというのが非常に残念だったんです。僕だから藤本先生の意見もよくわかるんですよ。それによって漫画家が萎縮してしまうんだ、よくわかるんです。でもねそれを真面目にやってる人に対してやっぱりねそういう異常なね左翼がこの運動に群がってきたっていうのはそれは漫画の政治利用じゃないかと僕は思うんですね。だから反対派にとっても失礼なことだと思うんですよ。それをねやっぱり、藤本先生とかジャッと切ればよかったんですけど、なかなかそうもならずに、やっぱりこの問題は本当は漫画の話だったら僕もよくわかるんですけれども、漫画の話なのにいつの間にかね石原が憎い、石原に憎いという動画が大量に投稿されたりね、麻生太郎と安倍晋三というのはあれは規制派の頭目であって、あれこそ打倒せねばならないファシストなんだとか言ってね左翼の人間たちがねツイッターで大変な盛り上がりを見せてるわけですよね。これ本当のあれじゃないじゃないですか。だって漫画の話なんですよ。あなたたち漫画を愛してるんですかと。いや違う、その実を見ていったら護憲団体とかですね、救助なんとか団体とか、同性愛のなんかジェンダーうんたら団体とかね、ちょうど前の知事選の浅野宮城県知事が対抗馬に出ましたけども、その背後にいたような魑魅魍魎みたいな連中がですね、漫画のことすら何も考えてないような人間が石原憎しのこの一点によってここに集結している。これはね反対派の皆様にとっても非常にこれ害悪だと思います。ここは僕はやっぱりこの大きな2点でこの運動はこの条例の賛成反対はともかく、僕は別に反対でもいいんですよ。で賛成でもよかったんです。両方でどっちでもよかったんですけど、ちょっとねこの反対運動が歪められてしまっているような気がしてね、ちょっとそこ辺は反対派の方はちょっと考えた方がいいんじゃないかと思います。もう一つは賛成派にも言いたいのは、さっき言ったようにねエロ漫画を読んでいるやつが性犯罪を起こすんだって真逆なんですよ。僕がそうです。だから
実感としてわからないんですけど、
僕も好きだけれども、僕はね交通法規しか犯したことはないですからねスピード違反と駐車違反はありますけど、性犯罪なんてとんでもないでございますよ。それは僕が生き証人じゃないかと。僕らオタクはね性犯罪やる勇気なんかないんですよ。これを前面に出せよかったのこれを前面に出せよかったんですよ。ところが出さないわけよ。これだから僕はアニメオタクとしてもこれちょっと悔しかったんですよ。
悔しい。
だからアニメ漫画が好きなやつは性犯罪をするなんてね、賛成派の人言うんだけども全く違うんですよ。逆なの。アニメ漫画を見ないようなリテラシーのやつが性犯罪を常に犯して、我々は家でムフフと笑ってるだけなんだから。本当なんですよ、はいはい、僕の周りにそんなやつ一人もいなかったよ万引きすらやんないんだから。だって、ね、自転車パクるんだってやんないんだから、傘パクるんだって躊躇するんですよ。そんな人間がね性犯罪なんかとんでもないとんでもないそんなということを僕は言ってほしかった。でも言わなかったのね。それがね残念ですね。ということでなんか全然あれですけども、木村さん何かありますかね。女性だからまた何か違うと思うんですけど、
ね、私も、うん、まあ結構漫画の紹介だとか、うん、はい、アニメね、はい、映画とかも結構見てるし、うん、好きですからね、うん、漫画のその表現が規制されていくっていうことは、うん、とても危惧していますよ、これからもし未来にね、どんどんなんか描けなくなってきて日本アニメとか漫画が衰退していくようなことがあっては絶対にいけないとは思うんだけど、やっぱり最初に言ったように現状はちょっとそういうゾーニングだとかそういうものができて、あまりできてないっていうのは感じるんですよね。だから、なんていうのかな、その表現の規制とかじゃなくてきちんとこうね差別 差別化するというかね、ちゃんとしたこうそういうの専門のお店でしか扱わないとか、ね、そういう方向でやってほしいと思うんですよ。さっきプロデューサーとも話してたんですけど、規制にはなんか二通りあるって言ってて、そういう TPO に合わせて、はい、規制するもの、だから子供が来るようなところには置いてないとか、
うん、言っちゃあれですよ、だってやっぱり絵本買う時なんていうのはやっぱり人目をね、しのいでね、こうここ懐に千円札を握りしめてね、こうこそこそこそって言ってね、誰も尾行してないだろうなと言ってようやく買うもんが絵本なんですよ、うん、それもね堂々と見せりゃあるのそれはダメですよ。
だってそれ堂々とはダメ。私すごい思うのはアダルトビデオとかああいうのって、うん、レンタル屋さんでも、ね、区画分けて幕までやってるじゃないですか。
そうです。
でもそういう、本に関してはそういうの全然ないのは、なんでなのかなっていうのすごい前から思ってて、
一応ね、あるお店ももちろんありますよ、
でも場所によってですよね。
だからやっぱりそこの部分でね、ゾーニングは十分なんだっていう人もやっぱりねいるんですけど、十分ではないんです。
十分ではないと思うんです
ね。十分ではないんですよ。だからそういうのはね、隠れてこそこそ買うのが楽しいこともあるじゃないですか。それよくわかるはずですよ、男子職
員であれば。今アマゾンとかでも買えますから、
ね、まあそうなんですよ。アマゾンも一応ね、18歳以上ですか、はい、家ってのは出るんだけれども、それはその人が15歳だっつったって家って言わないですから。その人が買いたいから言ってるわけ で、
ね、
本当にそれで家なんて押す人いないでしょ。だから、それもあるんですけど、まあだからこの問題は賛成反対に限らず、なんかもう一度、なんていうかな、そういうゾーニングの問題であるとか、この要は僕が言いたいのはやっぱりこれで生計を立てている人が厳然としているんです、で、そういう人たちを出さなかったっていうのはやっぱり僕は欺瞞だと思いますよ。
出てきてほしかったですね。マスクとかこうやって、
マスクでもいいですよ。
もう声も変えちゃってもいいから、だから
自分の素顔が、まあ、例えば兼業でね、会社員やっててどうしても自分の素顔が出れないっていうんだったら覆面で、でも作品は自分の人格なんだから作品は出すべきですよ。作品はあなたそのものなんだから。でもそれすらなくて、陽さんが規制される、静香ちゃんが規制される、そりゃないよと、それは違うよと言われてもしょうがないと思う。
もうなんかちょっとピンとこないですもんね、そんな。
ただ僕はやっぱりオタクとして反対派の人たちの意見も分かるから、この意見についてはあえて、まあ、これ以上は言いませんが、まあ、条例がね成立して施行が、来年の7月ですから、まだまあ、半年近くありますので、まあ、それは猶予期間、法律の猶予期間ですけれども、まあ、その間にいろいろ自主規制も進むかもしれませんが、ね、条例が成立したからといって、これを例えばなんか憲法違反であることを問うとかね、なんか代弁護団を作ってこう訴えるとか、そういうなんかことではなくて、まずこの子どもを守りたいというね、こう真っ当な立法精神というかね、立法趣旨をまず尊重して、それでまあ粛々と、なんかこれでよって全部の漫画がなくなるとかね、コミケが全部絶滅するんだみたいな、空想空論のね拡大解釈論をまず、捨てて、まず粛々とこの立法精神を、まず子どもを守りたいというのは我々共通した理念だと思うんですよ。それをまず立ち返って、まあ、この半年、まあ、監視というかね、運用をまず見てやろうじゃないかぐらいの気持ちで僕はいいと思いますね。ちょっと反対派の人も、まあ、逆に賛成派の人も、ちょっとお互いのこう強硬なあれが目立つので、ちょっと落ち着いてね、まずはちょっと見てやろうじゃないかと、まあ、条例じゃない、たかがという部分で、いや、だって別に、まあね、はい、条例ですから、廃止もできるわけだから、本当にその民意が高まればね、廃止もできるわけですから、まずとりあえず見てやろうじゃないかというような心づもりで僕はいいと思いますよ。だから石原憎しでね、石原もう大変なファシストだみたいなことでもないし、かといってエロ漫画というのはもう害悪だというのも間違いですよ。だから両方、極端な部分が目立つので、それはちょっと僕は廃止したいなと思うところであります、ということでね、
これがね、ちょうどいい きっかけになるといい、はい、いいかもしれないですね、うん、これをきっかけに、ね、まあ、あの、うん、いろんな人がこういうことについて考えるようになったから、うん、もっとあの住みやすいっていうかね、あの漫画家の方たちもその読者の方々も住みやすい、うん、こう漫画の世界をこう、うん、ね、そうですね、作っていければいいんじゃないかなっていう、ね、だから皆さんもちゃんと声を出して、ね、まあ、議員さんに言うだとか ね、あのちゃんとこうやっていかないといけないんですよね、うん、あのネットで書いててもどうにもならないですから、
うん、そうですね、うん、いやだからネットだけじゃなくて、あのさっきあざまんが言ったようにね、ツイート引用したようにね、うん、あの君たちはこの自由を守るためにどれだけの犠牲を払ったのだということを逆説的に問うてるわけでしょ。それはネットの行動じゃないわけ、
うん、
ね、ネットの、ね、エンターを押すのは行動じゃないんです。だからあの何でもそうなんですけど、あの表現の自由に関わらず、自由とかその、まあ、人権ね、左翼的だけど人権とかっていうのは黙っててくるもんじゃないんですよ。それは平和もそうなんです。我々はそれによって普段の努力によって勝ち取らなければならないのに、それを自明のものとして当たり前のように享受してね、それがちょっとなんかこう為政者が規制をするだけで大変な被害者面をすると、これはちょっと僕は欺瞞だと思いますよ。だからそういうのであれば、ずっと永遠と戦ってきた者のみがやるべきです。うん、それは
いや、ぜひ戦ってほしい、
うん、ネットではなくてね。だから藤本先生は素晴らしいと思うけれども、うん、そうじゃない人はあの自分で戦う、何かそれこそ木間さんみたいなね、うん、あの肯定期でずっとやってらっしゃった、そういうのが僕は戦うことだと思いますよ。
あ、でもネットをね、うん、あのうまく使うことは、うん、まあ、それはもう本当にいいと思うんですよね。
もちろんそうです。
もうツイッターとかブログだとかいろんなものを作って ね、あの仲間を集めてね、
うん、
仲間を集める道具が今あるんだから、
う
ん、
そうですね、ネットを使ってうまい具合こう
リアルでや
れば面白そうですね、
うん、
はい、
じゃあぜひぜひあの、ね、これからどういうふうに動いていくのか、私もちょっと楽しみに見ていけれたら、
まず監視課の運用を、まあ、あの、はい、まあ、注目してやろうじゃないかということですね。ということで、キマニアのゴンマにちょっと行きましょうか。早いですけど、今日は結構いろいろやりたいことがあるそうですから、
はい
はい、キマニアのゴンマに、
はい、
どうぞ。
じゃあですね、はい、いつもあの折り返し地点で、私のちょっと気になっていることとかを、紹介するコーナーで、うん、キマニアというのをやっていますので、うん、今日はですね、食育の話だとか命の大切さっていうことについてちょっとお話できたらなと思っています、うん、私がですね、実家今一人暮らししてるんですけども、上京してかな実家でですね、先週ちょっと、まあ、ツイッターで見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うちの母親から急に、あんまりメール来ないんですけど、メールが来て、なんと庭にイノシシが出たと。
かわいいですね
庭にイノシシ、ね、私もね、長年ずっと実家で過ごしてたんですけど、イノシシ見たことなかったんで、と思って、こう そしたらね、うちの母親が、まあ、近所に漁師さんがいるからって言って、漁師さんに連絡をして、まあ、撃ってもらったと。でそれで、まあ、その後ボタンナメが食べられるかもしれないって言って、ちょっとワクワクして私に連絡してきたんですけど、まあね、その今の話ね、こう結構コメントでは好意的な発言多いんですけども、そうやってね、実際にこう、まあ、狩猟したりとかしてね、食べるっていうことに抵抗がある人も結構いるんじゃないかなと私は思うんですよ。私は本当に田舎育ちなので、そういうこと全然、まあ、抵抗なかったっていうのはあるんですが、例えばね、先月の終わりぐらいにですね、ツキノワグマかなが、民家の方に降りてきて、そう、餌がなくなってしまったから、民家の方に降りてきて、で危ないからって言って、どんぐりを山にまこうって言ってまあ、食料が不足しているわけだから、山にどんぐりの食料になるものをまいて熊を返そうっていうふうなことをやってたっていうニュースがありましてね。で、まあ、その活動を否定する気は、まあ、そんなにないんですけど、それをな、まあ、やってる団体の方とか、まあ、応援する人たちの日記だとかブログだとかちょっと見てみると、クマがかわいそう、 銃で撃ち殺してしまうのは本当にかわいそうだから山に返そう返そうっていうふうに、ね、そういう論調でずっと言っている方たちが結構多いんですよね。で私はそういうのちょっとあれって違和感があって、でこの熊の話っていうのは、まあ熊って結構危ない動物ですから、一回ね例えば人を襲ってしまって何か怪我を負わせたとか腕を噛みちぎってしまったとかっていうことになると人間の味を覚えるとかっていう話もあってかなり危険な状態になるんですよ。だからそういう打ってかわいそうとかそういうレベルの話じゃないとね。で、まあ希少なんていうんですかね、絶滅危惧種とかそういう話になってくるとまた違うかもしれないんですけども、かわいそうだとかなんだとかっていう話ってちょっと違うんですよね。で、例えばね今回口蹄疫の話もそうなんですけども、皆さんがいつも食べてるお肉とかって、実際に殺して食べてるわけですよ生き物を。そういうのって今の時代だとあんまり意識しない人の方が多いんじゃないのかなっていうふうに私は思うんですよ。実際にねそうやって、動物を殺して食べてる私たちは毎日常のようにね鶏だとか豚肉牛肉っていうのは絶対そうやって食べてるわけでしょ。でそのことについて多分あまり深く考えてる人がいないっていうのを私は結構ね結構前から気になっているんですよね。私が小学生ぐらいの時の話なんですけど、テストに魚の絵を描けて問題があったら魚の切り身を描いたとかねそんな話があったりとか、なんて言うんですかね、こう生きてるものと今目の前にあるお肉とか、食べ物っていうものが結びついていない。で、その命をいただいてるっていう気持ちを忘れちゃいけないんだけど、今結構ね忘れがちなものっていうのを私すごく感じるんですよ。で、結構ね、私なんかは小学校とか中学校でねそういうなんていうんですかね食肉なんていうの屠殺場っていうんですかね、お肉を作ってる現場とか実際に農家の畜産農家とかですね、そういう実際に命を扱っているところに研修とかに行くべきなんじゃないかなっていうのは私はすごく思うんですよ。特に都会の子とかはねそういうものに触れる機会ってないですから、ぜひそういうところをね見ていただければなというふうに思うんですよ。で、つい数年前にですね、数年前そんなに前でもなかったかな、豚がいた教室っていう映画とかね結構出てたりとかするんですけど、見た人いますかね。当時結構話題になったと思うんですけど、このね結構これもなんだろうな、いい映画というか、社会にもかなり問題提起したっていう風に当時すごい騒がれたんですけど、結局ねこの豚のいた教室自体も豚、教室で飼うんですけどね、名前つけてピーちゃんだったかな、ピーちゃんって言って飼うんですけど、最終的に卒業しちゃうから、生徒が卒業しちゃうからピーちゃんどうすんのっていう話になってなんで誰かに引き取ってもらうか食べるかっていうことで学級が大揉めになるっていう話で、最終的にこれ結論言っちゃうとこれから見る人がどうだろうっていうのあるんですけど、結局ね最終的には食肉場に連れて行かれるんですけど、自分たちは何にもしないんですよ。連れて行かれるトラックに乗せられて連れてかれるところでわーって言ってなんか生徒が行っちゃうみたいなので終わっちゃうんですよ。
ドナドナみたいな。
でも実際ねそれがどういう風になって食卓に並ぶかまでは全然関係ないんですよね。
ポークだからピーちゃんですか。
多分そうだと思います多分そうだと思いますね、それがねだから本当の教育っていうのはそういうところじゃないよと、それなんか綺麗事しか言ってないんですよね、あまりきついことは言いたくないんですけど、でそういうところで私がね一番 小学生の頃にあの思い出に残っていると記憶にすごい残ってる道徳の話があって、あのマドンナ B っていうのがあるんですよ。知ってる人いるかな。あのね、マドンナ B って なんていうのかな、これ本当なんだろう、名前じゃないらしくて、はあ、結構長い、話の一つのちょっと部分の話らしいんですけど、まあ、ドイツの話で、ドイツのね、あのソーセージ工場かなんかに、はあ、あの子供たちがあの、研修なんだろう、まあ、学習で行くっていう話で、でなんていうのかな、そのまあ、ソーセージ作るんだから豚を殺してるわけですよ、その場所で。で、それで、死んだばかりの豚をですね、見て、あ、なんかそうやって殺してソーセージを作るんだってなるんだけど、はい、そのそこの、用途、なんで屠殺場、なんて言えばいい、食肉加工工場かな、その工場の人が、まあ、あのなんだろう、触ってごらんとかって言うんですよ、
見学者にね、
うん、見学してる子どもたちにね、はいはいはい、であの触ってみると、そのみんな嫌がるんだけど触りたくないって、
まあ、死したようですよね、
うん、そうそうそう、はいはいはい、死んでるやつをね、はいはい、あの触りたくないって言うんだけど、その、はい、マドンナ B って言われてた女の子だけが豚に近づいてって触る、はい、
それ人の名前なんですか。
そうなんですよ、ドイツでマドンナ B っていう、はあ、なんか名なんだろう、うん、言われてた、
あだ名ですね、
あだ名です、うん、そうそうそう、うん、ニックネームがね、はいはいはい、マドンナ B ってで触って、まあ、まだ温かいわって言って、で、あのなどういうのか、まあ、詳しく覚えてないんですけど、確かあの肉の中に手も入れて、あの本当に温かい温かいわっていう、
塗るみたい、塗るみたい、
多分そうですよね、はい、でいう話があったんですよ、でそれは本当にね、あの表現が生々しくて、はい、私はすごい覚えてたんですよ。だからそれね、本当になんていう、今まで本当に生きてたものを、うん、あのが死んで、そしてそれが、まあ、あの食肉加工されて食卓に並ぶっていう、その直結してる、うん、はいはい、全てが、はい、であの自分がそれからそれをやったら絶対にこれからソーセージ食べるとき、それ以外のお肉でもハンバーグでも何でもステーキでも食べるときに、あ、これは生きてた動物のお肉なんだと、うんうんうん、ね、食べるんだったらもうきちんと食べようと、
は
あ
は
あね、あのもったいないって日本には、ね、あの素敵な言葉がありますけど、もったいないし、ね、あの残したら本当になんていうのかな、あの申し訳ないという気持ちがやっぱり、うんうん、あの出てくると思うんですよ。でそういうのがね、あの今ちょっとそういうことをなんていうのかな、あのイメージとしては分かってるけど、
うん、だから
実際のね、
うん、そうですね、
体験として
社会がその例えば食品の、その食品でも何でもいいんですけど、うん、物事のその、まあ、断りというかね、始まりの部分は隠蔽して、
う
ん、汚い部分は隠蔽して、その最終結果だけを出すというようなことは、うん、食肉に限らず結構ありますよね、うん、死刑だってそうでしょ、う
ん、まあそうですね、う
ん、その現場は中継されないんで、
うん
うん、だからそういうことですよね。
そうなんですよね、うん、だからでもそういうね、命の大切さっていうのを本当に知っている人がだいぶ少なくなっているんじゃないのかなっていうのを私すごく気になってるんですよ。例えばシーシェパードがね、捕鯨に反対してクジラがかわいそうだってやるだとか、はいはい、あのイルカも、うんうん、イルカについてもイルカかわいそうって言って、はいはいはい、どこでしたっけ、あれは
和歌山
ですか、はい、ですあのイルカを追い込んで漁やって、海が赤く染まってかわいそう、
はいはいはい、ね、後部ね、
そうですね、はい、あの映画でやってたやつですけども、そういうものに対して、うん、まあ、本当にかわいそうって思う人もいるだろうし、うん、なんかそれはかわいそうだけどなんかちょっと違うよな、だけど何が違うんだろう、うん、何がおかしいんだろうって思う人とか、
シーシェパードとかそのイルカの人たちは、うん、イルカがかわいそうとかクジラがかわいそうではなくて、
まあ、本人は
イルカがかわいそうだと思っている自分が好きなだけなんです クジラがかわいそうだと思って活動している自分たちが好きなだけなんですよ。あでだからシーシェパードの船ってめっちゃデコトラみたいなデコレーションしてるんですね。だからあんなこと普通する必要ないんですよ。本当に阻止しようと思えば、うん、あの不格好な船でもいいんでしょ。でそうじゃ、うん、ナルシシズムが許さないから
なんか
ちゃんと
こうびっくりドッキリメカみたいな感じのやつが出てきますよね。
こんなあのすごい素晴らしいねあのクジラという素晴らしい生き物を愛護している私たちが弾圧されている姿、あーなんてなんて私たち素晴らしいのって。
でもかわいそうってみんなやっぱ思う人はたくさんいるじゃないですか。
まあ僕
もその人たちは別にそう思ってるわけではなくて、で実際何がダメなのかっていうことをちょっと考えてね欲しいなっていうのを私はちょっと思ったわけですよ。
なるほどね。あのなんか映画がなんか
そうなんですよね。でその結構ね私映画関係した映画っていうのがあって、まあだいぶ前ですけど命の食べ方っていう、映画があるんですよ。これはあれドイツとオーストラリアの映画って書いてあるんですけど、なんか
あれ日本人のあれじゃなかった
ですか、うん、このね命の食べ方っていうのはドキュメンタリーで外国の映画ですごいあの私は結構これ見て、あいいなと思ったんですけど、これは外国で、あの本当に食、これは農業も全部ですね、農業と食肉と、まあ、あの植えて、まあ、育てて小さい時から育ててで出来上がってあの、まあ、収穫したり屠殺してお肉になるまでっていうのを全部描いた映画があって、はい、こういうの日本でもやったらいいのになってずっと思ってたんですよ、はい、そしたらつい最近ね、友達から、肉の人っていう映画を大学生がこれ撮って、はいはいはいで、はい、
去年かな、ね、
去年のアムネスティ映画祭っていうので賞、はいはい、を取ったと、
はい、
これは、何賞なんだろう、賞、を取ってね、これも、
はいはい、
食肉の話で、はい、あの本当にその今、はい、そういうメディアで、はい肉を作るとはい、はい、いうところを、あのやらないっていうところから、あのその大学生は本当に単純にそのどうやってお肉を作ってるんだろうっていうことが見たくて、あの映画を作ったっていうね、はい、そう、そういう映画があって、
それが田原さんとなんかあったんですよね。
そうですね、あのこれがね、受賞したんだけど、はい、まあ、私はこういう映画が、ね、肉の人ってひらがなで肉の人っていう映画なんですけど、はい、これちょっと、DVD とかになってるかちょっと分かんないんですけど、はい、これね、いろんな利権が絡んでるんですよね、日本だったらその食肉関係って、はいはい、だから、はい、まあ、テレビでとかで公開できるのかどうか、まあ、劇場とかで公開できるのかどうかって分からないですけども、こういうのをね教材とかで取り上げてほしいんですよで、これをでそう思ってたんだけど、これをね、実際に受賞した時の受賞した後のね、はい、インタビューという、インタビューなのかな、はい、なんか討論番組じゃないけど、なんか、その監督がねわざわざテレビに出て一緒に、3人ぐらいの人かな、その選出した方の人ですよねがと一緒に話すっていう番組をやってたんですよ、はい、で私はちょっと YouTube で見ちゃったんですけども、はい、出てたのが田原総一郎さんとあと女性の方かな、はい、もう一人いて、あと男性の方も一人いたと思うんですけど、ちょっと名前は、はい、覚えてないんですが、その方たちが言われてたのが、もう本当に監督は純粋にその屠殺っていうのがどういうふうに行われてるのかを撮りたかったっていう話なんですけど、執拗にこうなんていうんですかね、部落関係だとか、はい、もうなそういうもっと裏の話を聞きなんか撮りたかったんじゃないの、うん、まあ、撮影したかったんじゃないの、
いわゆるその、ね、生命のその屠殺から食肉加工に至るまでの過程はただ単純に純然たるドキュメンタリーで撮ったのにもかかわらず、それがいわゆる差別部落のその利権が絡んでいるんではないかとか、そういうふうに邪推されたということですね。
いや、もともと昔からそういうふうには言われてるじゃないですか、はい、あのそうですね、皮を加工するよ ような人たちだとか、まあ、食肉関係の加工をする方たちは、まあ、ちょっと、はい、まあ、差別を受けている方だっていうような話はするんですけど、実際監督はそんなの関係なくて、ただ単に見たいだけ、はい、で、そこの話の中では本当にその監督が初めてらしいんですよ、その食肉加工の現場を動画で収めたっていう、
食肉加工っていうのは、まあ、全部ではないですけどね、特に西日本では非常にこの被差別部落と密接に関係してます。これはもう今日昨日始まったことじゃなくて、これはかなり前の、例えばもう秀吉の時代とかですね、江戸時代とかそのぐらいからずっとやってることでして、まあ昔日本はこうね、四つ足がこう食えませんから、仏教のとか儒教のあれがありましたから。ところが牛馬というのは使えますね、馬というのは伝令に使ったり輸送に使ったりしますから、家畜というかその、物資の輸送という意味では馬とかはいたわけですよ。で牛耕をしますから農作業については牛が必要です。で生き物ですから当然のこと死ぬわけですね。でその死体をどうするかということで、まあ、日本、まあ、これ長くなるから割愛しますけれども、まあ、汚れみたいな概念があって、その死体の汚れをどう払うとかいう、その、まあ、いわゆるその被差別部落の、江戸時代の概念って言ったら得た否認というのがありましたけども、得たというのは汚れ多きと書いて得たなんですよね。でこの、まあ、その得たを払うからその人に汚れが多くなるから得たなんだとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、そういう関係でね、このそもそもこの食肉関係っていうものを扱う自体がやっぱりタブーだったんです
ね。タブーってね、そうそう、それもずっと田原さんがもう、ずっとその時言ってて、
それをね全く知らん人が見たらね、ただのドキュメントなんですけど、それにやっぱり暗黙のタブーがあって、でそういうのがやっぱり本当に屠殺、もちろんね、被差別部落って屠殺だけじゃなくて、なんていうかな、こう神社系とかその刑務関係、いわゆる検非違使から始まるところ の, その、処刑関係ですねとか、いわゆるそのなんか、まあ、宮司というかそのそういう関係であるとか、あとそういうの、まあ、純然たる避妊部落から発達したようなところとか、あと、まあ、河原古事記とかいろいろあるんですけれども、もちろん食肉だけではありませんよ、ありませんけど、やっぱりこう地域によっちゃ、まあ、僕も本当にいろいろ回って知ってますけれども、結構ね食肉そこでしか食えないところのグルメとかあるんですよ、サイボシとかね、油かすとかあるんですけどね、僕は油かすなんかよく通販で買うんですけど好きで、でそういうのもあってね、全然普通に言ったらいいんですよ。でそれをねやっぱり田原さんみたいなこう根底にそういう価値観があると、それはなんかそういう邪推をしてみてしまうんですね。それがやっぱり不幸なことですよ。
それがね、なんかやっぱり差別なんですよね、そういう目で見るっていうのがね、だから本当にそのこの映画を撮った監督さんっていうのは本当に純粋な気持ちで撮ってて本当素晴らしいなと私は思ったんですよ。で、その一番最初というかこの映画の前に話したそのドイツの方の命の食べ方っていう映画は、はい、もうこれはね食肉関係で働く方はどっちかっていうと、まあ、すごい人っていうか、
はい、
私たちの生活を支えてくれてる人っていう描き方なんですよ、どっちかっていうと。だからもう日本でも同じでいいじゃんと、まあ、いろんな仕事あるけど一人それぞれがまあ素晴らしいじゃないですか、で屠殺をするっていう私たちの食を支えてる人たちですよ、素晴らしい食じゃないですかって言えばいいじゃないって私なんかは思うんですけど、だから
それはある意味タブー化することによって既得権であるそのいわゆるその屠殺利権というか同和利権を守りたいという団体があったことは事実ですね。それをあえてタブーにして触れさせないことによってある意味こうなんていうかな、神聖化してそこを要は部外者に入らせないようにしてそこを特権化していったというのがやっぱり同和運動の中であったんですね。それもあるんですよ、それがなぜ公開されないのかという理由の一つにね。だからわざと閉鎖的にしてきたというのもあるんですよ。だって別に普通の仕事でしょ、それは10年ぐらい練習しないとできない仕事とか、免許がないとできない、まあ免許はもちろん公衆衛生上の免許はいるんでしょうけども、なんか別に心臓のバイパス手術と違うんですから、こう別に僕だってできるわけじゃないですか、そのちょっと研修すれば。 それをね、うん、非常にこう神聖化して特権化してね、あたくも特殊な連人たちがやっているんだというふうにしてきた、やっぱり童話運動史が戦後あったんですね、
うん、
それの流れの一環でやっぱりこういうものも本当は普通のドキュメントとしてやるべきなのに、見る人によっては色眼鏡で見てしまうことの理由になって、でも逆にこういうのが出てきたからそれはなくなってるってことなんですよね、
うん、どんどんなくなってるっていうことなんでしょうね、うん、もう本当にそういう、まあ、利権があるだとか、まあ、目くらましですよね、うん、の状態が続いていたからこそ、私も言ったようにやっぱ命の大切さを本当になんていうのかな、うん、実感して、で食べ物にも感謝してっていう気持ちっていうのがだんだん薄れていたものが、今やっと高まりつつあるのかなっていうふうに私は期待しているんですよね。
そろそろ50分なんで、あれですけど、一つだけちょっとコメントを言いたいんですけど、ブラック民は無税って書いてますけど、ブラック民という概念は存在しないんです、
うんうん、
昔言われていたというだけで、僕のスタンスは旧被差別部落であって、うん、そんなの見たってわからないですから、これはもう本当に一つ別の枠でやりたいぐらいなんですけれども、で被差別部落のにと言われた地域の居住者だからといって税金が優遇されるということはありません、
うん、
それは地方自治体によってはそういう補助金が出たりしますけれども、それはありません、同じ日本人ですから、うん、だからそういうふうに言うことが彼らに利用されることなんで、ちょっとねちゃんと調べて勉強してから言っていただきたいと思います。僕は分からなかったらツイッターでかなり聞いていただきたいと思いますけれども、まあ、もちろん全部知ってるわけではありませんけれどもね、もちろんいろんなことがありますけれども、何も屠殺が特権的なものであったり、特別なものであったりもないですし、だからといって何かの特別な税制上の何かがあるわけでもないですし、でゼロなというわけでもないんです。だからその辺はちょっとね、いろいろこの問題がちょっと話しただけでいろんな偏見とかいろんな間違いとかね、それもちろん悪意じゃないことは分かりますけれども、うん、あるんで、またちょっと別の機会を設けてやりたいなと思いますね。はい、ということで、50分ですので、デモのあれをやりましょうか、
はい
はい、
じゃあ、今週末のイベントのお知らせです、
はい、
12.18 民主党菅内閣打倒、皇室冒涜糾弾、中国の尖閣諸島侵略阻止、国民大行動 in 渋谷のお知らせです、
はい
はい、日時はですね12月18日今週の土曜日です、
はい、
まず午後1時半より代々木公園の欅並木にて集会の後、3時から、デモ行進の出発となります。で、5時からデモの後ですね、5時から渋谷駅ハチ公前広場において街頭宣伝活動を行います。で、なお国旗以外の旗類や拡声器、また民族差別的な表現をしたプラカードのお持ち込みはご遠慮ください。登壇予定の方々並びに主催連絡先はご覧の通りですということで、登壇予定の方、今回もかなり、たくさん並んでおります、はい、で、特筆すべきはですね、こちらにあるんですけども、
はい、
尖閣上陸石垣市議と先日、うん、ニュースでも取り上げられまして、
すごいですね、
海を泳いで渡っている
すごいです、ね、
映像が、はい、全然配信されてましたけども、実際に泳いで渡った方ですよ ね、
すごいですね、
仲間ひとしさんっていう方と、はい、みのそこ陽一さんの方ですね、はい、両方、
ね、お二人とも行った方が登壇される、
はい、が来て
石垣市、
だから沖縄から来
て来られるということですね。
そうですね、
素晴らしいですね、
お話が消えるということなので、はいはい、あともちろんというか古谷さんも登壇予定ですので、
頑張ります、
今やる気ない
、いや随分長い工程だなと思って、何を話そうかなって今からちょっと考えてるんですけど、
朝からずっといらっしゃるって、
ね、朝からずっとおりますので、
これ朝の部と、はい、夜の部、
ここで家に帰るわけにはいかないので、はい、当然いるんです、ずっと、
はい、古谷さん両方入ってます
から、ね、いや光栄なことですよ、はい、名誉です。だからぜひ、
ぜひ
それで、はい、ニコニコとか今看板も出ましたけど、キマさんは行くんですか？
私も行きます。私、はい、いつもスタッフで参加してるんですけど、
はい、
今回もスタッフで参加させていただきます。
なるほど、
はい、外線車からコールをやる、
じゃあキマさんにも会える、 木村さんのファンが、ね、木村さんに会える可能性もなきにしもあらずだ、はいはい、ということですね。
はいはいはい、見たら声かけてください。ぜひぜひ。
ちょっと集合場所を言った方がいいですね。
は
い、
あ、集合場所なかった。
一応、はい、あの
代々木公園
の欅の向き NHK 前です。
はい、NHK 前
の正面ホール前でございます。ぜひぜひ、はい、で、まあ準備は10時ですから、まあ一般の方は1時半2時前ぐらいに来ていただいたら来ると。うん、あ、うん、集会やりますよ
と、はい、古谷さんの話も聞けますよと
で15時予定でデモ出発で15時から歩いた後に、渋谷ハチ公前広場、はい、では夜の7時までやるということですね、はい、まあこの、まあ、午前午後の部があってその間にこの更新というかデモ更新があるっていうイメージで、
ね、ぜひぜひ前回、12月1日でしたっけ、
はい、
ね、あれはどこでやったのかな、首相官邸とかの
日照ホールでね、
やった時には2100人から300人ぐらい、うん、あれは
水曜日ですけどね、
来たってい
うね、平日でしたからね、
そう、平日にそれだけ来たっていうことなんで、
今回は もしかしたらこれ今年最後の大規模デモですか、うん、ね、
まだ年末ありますけど、
ありますか、
一応多分
ほぼ今年最後の大規模デモ、
う
ん、
もうね、今年
最後の締めでありますから、
締めで、皆さん参加していただいて、もう1万人ぐらい集まろうぜっていうことで、ね、はい、はい、
だからこの石垣に上陸された市議の方2人にね、お目にかかれるというだけでも非常に価値のある、はいはい、ただですからね、
はいはい、
いや、これ主催者の方々は非常にあれですけれども、本当に参加される方は別に何か参加費があるわけでも、ね、ペナルティーがあるわけでも何でもないですからね。でもし、まあ、これにちょっと厳しいよという方は別に夜から来ていただいても別に構いませんので ね、
うん、そうですね、
夜の部のこの凱旋だけ見たいよという人も別に構いません、うん、途中から入っていただいてももちろん構わないということですね、
まあ、沿道から応援するのでもね、
別にそれでも
ちょっと怖いなっていう方は、はいはい、それでも全然と思いますので、はい、ぜひぜひ、
はい、ということですね、
来てください。
はい、じゃあ、2000人委員会の紹介をしましょうか、
はい、
はい、
いつものお知らせになりますが、はい、こっちですね、チャンネル桜2000人委員会ご入会のお願いです、はい、チャンネル桜では広告主としてご支援いただく委員の方を引き続き募集しています、うん、委員会費は一口につき毎月1万円で、はい、ご覧のような、委員会の CM にお名前を表記したりですとか、はい、インターネット放送 SOTV の無料視聴などが、はい、特典でついてきますと、
は
い、
実質6800円ですね、
はい、
はい
はい、無そうなんですね、はいはい、これは毎月1万円の会費ということです、
はいはい、
であとですね、こちら今度はですね、友の会の方のご案内です、
はい、
これ会費は一口につき毎月2000円で、
はい、
こちらも、ここにあるような桜通信の DVD 年2本の新定とオリジナルストラップの新定っていう特典があります、うん、こちらは毎月2000円、はい、でですね、あれこれなんだ、この他にも桜サポーター、はい、ね、巡回員の桜サポーターの制度もありまして、こっちは継続の必要がなくて1回2000円以上の支援ということで、はい、
そうですね、
はい、で、これらの、お申し込みお問い合わせはチャンネル桜2000人委員会友の会事務局、電話03-6419-3900、
はい、
03-6419-3900まで、
はい
はい、お問い合わせ。
今ニコニコのコメント見てたら結構みんな俺も入ってるって言うんですけど、
う
ん、なんか、
そうなんです、
俺は毎月2万入れてるっていうすごい方がいるんです
よ。つまものですね。
どんだけブルジョワだよ。
はい、
すごいですね。
お金のある方はどんどん、はい、支援していただければ、さくらもどんどん頑張っていただけると。
いやー、素晴らしい方ですね、はい、本当にね、いや本当に素晴らしいことですよ、うん、ということで、うん、あ、そうですね、来週やるよ、ちょっと あれが来週、実はちょっと年末 ほぼ差し迫ってまいりましたので、はい、実は肯定期スペシャルということで、木間さんがその熱心にやられました。あと、番組の、
そうですね、私と、はい、あと、まあ、この番組のプロデューサーの風の中の旗と2人でですね、肯定駅から畜産農家を守る会っていうので活動しておりました、
はいはい、
結構長い間活動してたんですけども、まあ、その集大成も込めてですね、来週肯定駅特集ということでスペシャルでね、はい、やりますので、
来週は私が本当に何の知識もない素人として聞き役というか、ぜひ皆様に木間さんと プロデューサーさんに質問をしたいという感じで僕も勉強してまいりますので、はい、付き合い希望ですがよろしくお願いします、はい、皆さんもどうぞご期待くださいませ、はい、ということで、スタッフ紹介やりましょうか。スタッフ紹介、
はい、スタッフ紹介がいいのはあ、これか、
あ、これですか、はい、
はい、
はい、どうぞ、
ね、
スタッフ紹介ですね。
スタッフ紹介、ここ読めばいいのかな、
これです、はい、これです
、はい、スタッフ紹介です、
はい、
プロデューサー、風の中の畑さん、
はい、後ろ姿後ろ姿
かっこいい、はい、でディレクターのクルーンさん、
はい、
はい、クルーンさんかっこいいって、ね、いつも言われてます。と、あ、ディレクターの、
ディレクター補佐
ディレクター補佐でおまるさん、
はい、
はい、あと、カメラでアイオさん、
はい、
アイオさんです、はい、とアシスタントディレクターで、カズヤンさん、はい、同じくアシスタントディレクターの猫又葉っぱさん、
はい、はい、以上でございます、はい、
今日はこの6人で放送させていただきました、はい、はい、金曜日ぐらいにはですね、この放送も、アーカイブが YouTube とニコニコ動画上がりますので、今回の放送を見逃してしまったという方もそちらで見ていただければと思います、
はいはい、ということで、ぜひ来週は好定期ということで、今ね韓国でも結構
そうですね、問題になってますね、
何か猛火を振るっている矢に聞きますので、非常にタイムリーな、10万頭死んだ、うん、ということですね、非常になんかタイムリーな、話題だということです、 ですし、はい、またなんか日本でそういう第2第3のね、宮崎の悲劇が起こらないともね、もちろん誰にも言えないことであって、ね、
韓国だけが取り上げられてますけど、中国もね好定期すごいですから、
日本はちゃんとね、ぜひ好定期というのが一体どこから来てどこが原因なのか、これには実は裏があったわけです、はい、という話も実はぜひね、はいはい、これ本当にお聞きしたいなと思っております。実はこの問題は単なる伝染家畜の電波病ではなくて、非常に何かがあるということですね
怖い怖い怖い、
はい、
はい、
ということでありがとうございました。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。